もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
はい、今日はどのようなご相談でしょうか。
居住権って言ったらいいんでしょうか。
居住
権、相続になると思うんですけれども、
はい、それではご年齢からお伺いしてもよろしいですか。
72です。
はい、ご家族は。
主人と2人です。
ご主人様はおいくつでいらっしゃるんですか。
はい、76です。
お仕事はもうされてらっしゃらない。
はい。
それで、今日のご相談の内容ですが、居住権とおっしゃいますと？
実家の方のことなんですけれど。
はい、実家、あなた様の。
はい、はい、そうです。
お父様、お母様はもういらっしゃらなくて、じゃあご兄弟がいらっしゃるんですね。
はい、はい、その兄弟も、家を見てるものがなくなったんですよ。うん、
はい。何人兄弟でいらっしゃるんですか？
7 人です。
あなた様は何番目でいらっしゃるんでしょう？
7番目。
今まで家を見ていたのはご長男さんですか？
2番目です。まあ職業が農業です。はい、ちょうど減反政策ができた45年、うんですよね、昭和です。
はいはい。
まあその頃から田んぼは兄が作っていて、う
ん、その次男さんがね、
はい。
はい。
冬の間は出稼ぎに行っていて、
はい、
奥さんと子供は残っていたんですけれど、うん、でもやっぱり嫁姑の問題も出てきたと思うんです。
うんうんうん、
それで家族を連れて、
はい、
もうそちらの方で生活してるんですよ。
ああ、もう出稼ぎ先が本拠地みたいになったと。
はい、はい、なって、
はい、
でそちらで後々家を買って、
はい、
で住んでるんですよね。であとこちらの方に残ってるのは両親、はいだけだったんです。両親も、はい、まあ年が年なので、うん、それこそ施設に入ったり病院に入ったりの繰り返しだったんですよね。
はい、
兄の方が、
うん、その次男さんのことですか。
はい、
うん、
両親がいる、まあ、父親の名義なんですけれども、うん、田んぼの方は、
うん、
まあ、後継ぎするものに名義を変更することで、
うんうん、
私たち兄弟みんなの財産放棄みたいな形して印鑑渡したんですよね、全部。うんうん、宅地の方も全部私はもう名義変更全部してもらってるもんだと思っていたんです。
はい。
でも、兄が突然亡くなってから。
次男さんが亡くなってから、はい。
はい。まあ、戻ってきたんです。
戻ってきたのは次男さんのご家族ですね。
はい。
はい。
家族といっても兄たち夫婦だけがこちらの方に戻ってきて、
うん、実家に戻ってきた、はい
はい
はい、
で生活してたんですよね。うん、
生活してたんですね、すでにね。
はい
はいはい。
で
その時にはご両親様はまだ、
うん、いやもう亡くなってたんです。
もう亡くなってから
住み始める前に父親だけが後に残って生活してたんです、
うん、
そこの家で。
ほうほう、はいはい。
でも一人だけでは置けないっていうことで 姉、うん、姉が兄たち夫婦が帰ってくるまでの父親が亡くなって15年ぐらい経つんですけれど、うん、そこに住んでたんです。
はーはー。お父さんと一緒に。
はい、
はい、
父も住んでたし、亡くなってからも、うん、
亡くなってからも、
うん、はい、
お姉さんご結婚されてないんですか。ちなみに
離婚して、
離婚してお一人でね。はい
はい、
はい、
それで、
うん、
まあ、向こうから帰ってきて半年ぐらいは一緒に3人で住んでたんですよ。でもなぜか知らないけれども、
うん、
私が聞いた時には、
うん、
姉がもう家を出ることになって家出たんです。
それ大体何年ぐらい前ですか。
10年近くなるのかな。っていうか施設に入ってるんです。足腰立たなくなって車椅子生活になったもんですから10年近く座って2人で兄夫婦は住んでいて、
うん、はい、
で突然亡くなったんですよね。
あ、お兄さんの方がね。それどれぐらい前の話ですか。
1年ちょっと前、
うん、1年ちょっと前に次男さんが亡くなったと。はい、
はい、まあその葬式の時も、
はい、
もうお嫁さんは一切何もしないお客さんみたいなもんだったんです。私から言わしたら、
うん、
終わってから四十九日とか初盆とかってありますよね。はい、でももう読んでもらうことはできなかったんです。手のひらひっくり返したような態度を取られたもんですから、うん、まあ、それならそれでと思ったんです。
うん、
今度、
うん、
座って田んぼの方作っててもらっていたんですけれど、これなくなったら、
うん、
名義変更しなきゃならないですよね。
田んぼのね。
はい。
はい、
その前に、
うん、
土地、要するに宅地とか、
宅地の方、
うん、畑とか、
はい、
田んぼとか全部が私はもう財産放棄したっていう感じでいたんです。
はい。
兄弟もそうですけれど、うん、 名義変更しようと思って、
はい、
そちらの家族が、そしたら、これは、田んぼの方は、なくなったものの名義だけども、宅地と、畑は、
はい、
これは、要するにおじいちゃん、私たちに言わせた父親の名義だから、これ名義変更できませんって。だから、兄弟なり、その兄弟が亡くなってたら子供なりの、戸籍謄本と、印鑑証明をもらってくださいって言われたんですって。それ亡くなってから4ヶ月か5ヶ月
ぐらい。4ヶ月ぐらいに、はは。
言われたんですけれど、その前に、私には、
はい、
まあそうやって法事というか、納骨にも来るな、発言だって、来なくてもいい。私は家に入ってないんです、一回も。自分の実家でありながら。玄関一つ入るにしても、もし入ったとしたって不法侵入になりますよね。私が用事があって、行くって言ったら、私は今日いないから、入れないしダメ。そしたら合鍵ってあるんじゃないのって、いや、玄関の鍵壊れたから、入ってもらっても鍵もないからダメって言われたんですよ。だから一切家に入るな、来てくれるなっていう言わんばっかりだったので、今度名義変更するのにそういうものを欲しいって向こうから電話で言ってきたから、悪いけれども、お嫁さんの目の黒いうちは私は渡したくないと。根性悪くなったんですけれど、家にもそうやって住む権利はお嫁さんにはあるのかなと。
あ、その居住権があるのかということですね、最初のね。というのが、まあ今日のご相談のメインテーマということでよろしいでしょうか。はい、
そうなんです。
はい、わかりました。今日のご相談にお答えいただきますのは、弁護士の大迫恵美子先生です。
はい。
恵美子先生、よろしくお願いいたします。
これはお父さんの名義だったんですね。
はい。
そうすると、まあ、お父さんの名義でお父さんが亡くなって、で、その段階では、まあ、お母さんも亡くなってらしたってことですね。
そうです。
うん。そうすると、まあ、相続人はこの7人のお子さんだけということでいいんですよね。はい、
そうですね。
はい。ではね、そのお父様が亡くなられた時に、この7人のお子さんたちが、みんな、平等に等分に相続している形になってます。
一応ね、その前に放棄はしてるんです、みんな。
放棄っていうのはどういう意味ですか？
田
んぼだとかの農地を、次男のお兄さんに名義を変えたのって、お父さんが生きてる時の話をされてるんですか？
そうです。
その、はい、跡取りのお兄さんに、まあ、農地の経営権をね、渡すために、その名義の変更をしたんだと思いますよ。
はい。
だから、相続の手続きは何もしてないんじゃないですか。だから、今回、その相続のための登記をしなくちゃいけないから、実印とか印鑑証明を出してくれっていう話になってるんだと思いますよ。で、その時に遺産分割協議書っていうのを作ってね、
はい、
全部その次男のお兄さんにあげましたとかなんとかっていうような、そういう書類を作るつもりなんじゃないかと思いますけどね。
次男は今後継ぎのものはなくなったから、
はい、
今度また違う人が相続っていう形になりますよね。
いや、相続っていうのはね、
うん、
お父さんが亡くなった時にもう発生しちゃってるんです。だからその時点では次男のお兄さんは生きていたのでね、
はい、
次男のお兄さんも相続してるんです。
はい。
だけど今はもうね、生きていないので、お兄さん、次男のお兄さんの名義に直すことはできません。
そしたら子供に？
いや、子供だけじゃないです。その次男のお兄さんの奥さんも、次男のお兄さんの相続人ですからね。半分は、奥さんも相続しますので、次男のお兄さんをね。
はい。
うんうん、だから、もうすでにお父さんが亡くなった時点で次男のお兄さんが相続をしていると、一旦次男のお兄さんに行った後で次男のお兄さんが亡くなって、またそこで次の相続が発生してますから、
はい、
次男のお兄さんの奥さんも次男のお兄さんの相続人として、その土地の半、お兄さんの相続分の半分を相続してます。それでそのハンコをくれとかね、印鑑証明を持ってきてくれって言ってるのは、
はい、
その他の人たちもみんなね、今いや、もう遡ってこれは次男のお兄さんにあげるってことでいいですよっていう書類を作ろうとしてるってことですよ。
ああ、そうですか。
はい。だからそれをあなたがね、おっしゃるように私は嫌ですって言うならば、
はい、
それはまあ 嫌だっていうことは別にあなたの権利ですからいいんですよ。
でもしそのまま嫌だっていうことになったら、
はい、
それこそそこの土地、
はい、
誰の名義というか、
いやまあだから嫌だって言ってる人たちがみんな判子をつかなければ、あなたも7分の1持ってるし、
うん、
他の人も7分の1持ってるしっていう、そういうことになるわけです、
うん、それがずっと続いたらもうずっとずっとそれはだんだん広がっていくっていうことなんですね。
そうですね。あなたが亡くなれば今度は多分おそらくあなたのご主人とか子供とかね、
うん、
それでその子供たちもまあほったらかしにしてればその子供たちってだんだんね
だんだんと
増えていくんですけど、うん、まあ名義だけはね、
うん、あそうなんだ。そしてその家に住んでるっていうこと自体もそれはもうそのまま住むことはできるんですね。
まあ、一応ね、うん、それ共有者がいっぱいいて、その共有物の利用をどうするのかっていうことは、まあ、話し合いで決めるってことになってるんですよ。話し合いで決めるので、まあ、この7人のね、権利者がみんな、私は、放棄しませんって言うんだったらね、
うん、
みんな7人の権利者が、
はい、
いや、出てってちょうだいとか、私が、別の誰かが私が住みたいとかね、そういうようなことを話し合って決めなきゃいけないってことになってるんです。
もしそこにずっと住むっていうことになったら、
はい、
住むことはできるんですか？
まあ、なかなか追い出すってことはね、
うん、
実力で追い出すってことはできないので、
違う土地に旦那さんの名義の土地が、家があっても？
まあ、それは関係ないですよね。
関係ないんだ。
はい。
うん、
まあ、事実上住んでるわけですから、住んでる人をね、引っ張り出して道路に捨てちゃうってことはできないんですよ。7分の6が一致団結してね、この7分の1の人の使いが、こう、ずっと独り占めするのは納得できないとかっていうことになって、まあ、裁判だ、調停だ、なんだっていうことで、裁判所を混ぜてね、
うん、
まあ、そこは、すまない、出てってくれるっていう話になるとか、そういうことはまあ、ありえますけど、
うん、
まあ、それもそれで結構大変なことでしょ？あなたのご兄弟、その7分の6も一致団結じゃないんでしょ？
だと思います。それぞれの気持ちがあると思うので、
そんなこと
人の気持ちまで分かりませんから、
うん。そんなことを私はしたくないとか、もういいじゃないとかね。うん、そういう人もいるでしょ、当然。
でしょうけど、もうすでにね、半分は亡くなってるんです。
そうすると、そのお子さんたちですよね。
そうですね。
ええ。
うん。うん、
でそのお子さんたちなんかおそらくね、そんな家の権利なんかね、僕はいりませんって言いますよ、うん、でこれまあね、ある程度その固定資産税だとか、そのどのぐらいのあれか分かりませんけど、そういう負担だってないとは言えないし、
うんうん、そうですね、
古くなってきちゃって崩れそうになって、人がね、脇を通って怪我でもしたら大変だなんていう状態になったら、それ取り壊したりする義務だってあるわけですからね、
はい、
そういう、うん、だからその負担のことも考えて賢く振る舞わないと、その腹が立ったからとか、一時は意地になったとかっていうことで、後々大きな負担を子さんたちに残すようなことも、まあ、あんまりちょっとかっこよくないですよね。だからそういうことも考えてやっておかないと、後から、結局バカを見たってことになりかねませんよ。納得できないですよ、それはね。あなたの気持ちはとてもよくわかりますが、でも、まあ何度も言うけど、みんな多くの人がそんなような思いを持ちながらも生きてるわけで、そういう思ってる人たちが全員みんなスッキリするような解決なんかないのでね。
はい、ありがとうございます。すみません、は
い、いかがでしたでしょうか。
ありがとうございました、
はい、失礼いたします。
はい、はい。